改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝はこの、マルコによる福音書の、9章のところからですね、この成長できる一生ならという、テーマで、ご一緒に考えていきたいというふうに思っています。人が成長するということですけれども、誰かがですね、この成長したということを、私たちどうやって知ることができるでしょうか。自分自身が、成長したということをどうやって知ることができるでしょうか。人格的な成熟度はどうでしょうかね。人格的に成熟するっていうのはどういう意味なんでしょうか。どのようにしたら私たちは成熟することができるんでしょうか。 So the questions are How do we know how someone has grown up? How do you know that we ourselves have grown up? What about maturity? What does it mean to be mature? How do we gain maturity?今日そういうことを考えていきたいというふうに思っているわけですけれども、そのことを考える前にですね、ちょっとこの写真ですね、これ誰の写真だか分かるでしょうかね。先月、ついに13歳ティーンエイジャーになってしまったある少年なんですけども彼がまだ幼児だった頃の話ですね。彼がですね、この6歳の誕生日を、迎えたその誕生日の日にですね、こういうことがあったんです。6歳の誕生日の日にね、こう、この少年がですね、この私の前をこうパッパッパッ走っていくんです。何回も何回もね、走っていって、何してんのかなと思ったらパッ振り向いて、早くなったって言うわけですよ。でどうなのかちょっと最初分からなかったんですけども、よくよく聞き出してみるとですね、彼はですね、こう誕生日の日を迎えたら、その誕生日のまさにその日にですね、運動神経が急にぐんと伸びて、急に足がシュッと速くなるっていうふうに、考えてたみたいなんですよ。さらにですね、背の高さも測ってっていうのをね、まあ、測ってみたらですね、また言うわけですよ。背どのくらい高くなった。誕生日のその日にですね、背がこうまたこうギュッとこうグッとこう伸びていくっていうのを信じてたらしいんですよね。そういうのを風にしている。And he finally became a teenager, 13 years old last month. And yeah, and when he was six, yeah, when he turned to be 6 years old, this is what happened. He said, "Watch me," and he just rushed and run through and run across in front of me, and he stopped and said, "Am I faster?" I didn't get it first, but what he meant was he believed that at the very day of his birthday, his athletic ability grows rapidly on the very day. And he also asked me to measure his height. And he said that how much taller did I become? He also believed that his height became, you know, suddenly taller on the very day of the birthday. 私たちのこの霊的な成長ですね、あるいは人格的な成熟というものも、この誕生日とともにシュッと伸びていったと思うんですけれども、そうではないですよね。まず最初にですね、この世の教えるこの成熟っていうことと、この聖書の教える成熟、その違いについて押さえておきたいなというふうに思います。この世はですね、私たちがこのしっかり自立する、独り立ちする、それがまあ成熟だっていうふうにまあ教えるわけですよね。独り立ちする、自立する、ただ、まあ、それも確かにそうなんですけれども、ただそれ以上に、聖書はコミュニティの中で、成熟していくんだということを教えているわけですね。コミュニティの中で私たちは成熟していく。クリスチャンにとって、成熟度っていうのは、車が運転できるようになったとか、あるいは、生活が独り立ちできるようになったとか、あるいは、仕事ができるようになったっていうこと以上のものである。それはこの成熟度というのは、これ人々の間でいかに真実に生きることができるのか、 コミュニティの中で測られるものであるということを私たちしっかりと覚えておきたいと思うんですね。 So
our spiritual growth and maturity don't happen all of a sudden with the birthdays, obviously. First of all, we need to differentiate between the worldly maturity and Christian maturity. The world says that we are mature when we gain independence and we are on our own. Right? But for Christians, maturity is about more than driving cars or being on my own. It's about living faithfully among God's people. It's about living faithfully among God's people.
成熟の反対って何でしょうかね。成熟の反対の言葉って何を思いつくでしょうかね。未熟、ということだろうと思うんですけれども、じゃあ未熟って何なんだということになるわけですけれどもね、いろんな答えを考えると思うんですが、ある学者によると、成熟の反対は孤立なんだそうです。孤立、孤立というのは、人に起こりうる最悪のものである。研究によるとですね、この囚人がですね、この囚人が独房に監禁されてしまうときに、この正気を失ってしまう、その気が狂ってしまうことになるのは時間の問題だそうです。精神がおかしくなってしまうということは孤立の最終的な結果であるということなんですね。最近だとこのイギリスで、孤独孤立の問題、社会現象、社会問題までなってきてますよね。マスコミで随分騒がれていて、そのためのこう、この賞みたいなね、ものもその政府の中にできている、孤独賞っていうのができてるんですよ。そういうことで、まあ、騒がれてますけれども、孤立することによって死のリスクが増大するっていうんですね。孤立することで死ぬリスクが増大するんです。ですので私たちがこの魂の奥深いところで最も恐れること、それは完全に一人きりになってしまうこと、誰もいない中で生きる、まるで自分がこう見捨てられたかのように生きる、そういうことではないのかなというふうに思います。 So what's the opposite of maturity? What's the opposite word of maturity? Immaturity. Probably soSo what's the definition of immaturity then? We can think of many answers of that, but one scholar says the opposite of maturity is isolation. The isolation is the worst thing that can happen to a human being. And studies have shown that it doesn't take very long for the prisoners in solitary confinement to begin losing their minds. So insanity is the end result of true isolation. You know, in the Britain, UK, it's been a very big social program for solitary death for elderly people. The government made their own department to take care of the loneliness and isolation recently. So what we fear the most in the deepest recesses of our soul is being completely alone, abandoned, living in the absence of others. 聖書は、教えているわけですね。人というのは関係の中で生きるように作られているんですよ。人は関係の中で生きるのが作られてるんですよ。どんな関係か、神様との関係、そして他の人たちとの関係においてです。その中で生きるようにもともと作られているわけです。もちろんアダムとエヴァの罪によって、神と離れて生きる、お互いもいらないということで我々、一人だけにしてサタンは、そこで我々を食いつくそうとしてくるわけですけれども、もともとはこういうふうに、神様との関係、やっぱり人たちの関係、コミュニティの中で生きるように作られています。もともとこのコミュニティっていう言葉、カムユニティですね、一致する、一つになるっていう言葉から来ています。ですのでこの神様との関係、お互いとの関係、この関係の中によってのみ私たちは、力強く生きることができる、大きく羽ばたいて生きることができる、成長していくことができる、 神様が本来作られている望まれている姿にまで成長していくことができるということです。今日の、聖書箇所、マルコの9章の2節からのところですけれども、イエス様がこの3人の弟子たちですね、一番近かった弟子たちペテロ、ヤコブ、ヨハネを連れてこの山頂山の頂まで連れて行ったじゃないですか。で、そこでイエス様が姿を変えられて、イエス様本来の姿というのを表されたわけですけれども、これは弟子たちが経験したことっていうのは三位一体の神ですね、父子聖霊様、その三位一体の神様の完全なコミュニティ、それを体験するためであったっていうことなんです。そしてこの山頂の体験っていうのはこの後十字架を体験していくわけですけれども、その十字架のに耐えられるように弟子たちがしっかりと十字架に耐えられるようにっていうことで、しっかりとここでコミュニティを経験する、そのために与えられたものであった、必要なものであった、真の弟子として成長していくために、ということが言えると思います。
So scripture tells us that、yeah, we were created to be in, to live in a relationship. We are created to be in relationship with God and to be in relationship with other people, right? And Satan doesn't like that, so Satan wants to cut the relationship with God.And Satan says that, hey, you can live alone. And he wants to cut the relationship with other people as well, so that you will be completely alone. And Satan eats that, right? But it's only in this relationship that we can grow, prosper, and we can grow up to, and to be the people God intends us to be. And in today's passages from Mark 9, Jesus took Peter,James and John to the top of the mountain, and you know Jesus transfigured. He was transfigured before their eyes, and that was the experience. That's how they had a communal experience of the Trinity: Father, the Son, and the Holy Spirit. The complete community of the Trinity. So that they can be ready. You know the cross is coming. The Passion of Christ is coming.So Jesus wanted them to experience the true community before going into the sufferings of the cross. That's what's happening today, okay?
この三位一体の神様とこの一つになるということですけれども、実はバプテスマっていうのはその体験なわけですよね。今日、この後、マダガスカルから来られているパパさんが、バプテスマ受けられるわけですけれども、その、バプテスマっていうのは教えてくれてるわけですね、あなたは一人ではないですよ、イエス様は一緒ですよ、イエス様とこれから一緒に生きるんですよ、イエス様と一つになるんですよということを教えてくれているわけです。がそれだけじゃないんですね。あなたはイエス様と一緒なだけでもないですよ。あなたは父を聖霊の御名によってバプテスマを受けるわけです。全員登場ですよね。父子聖霊のこの三位一体の愛の交わりのコミュニティの中にどっぷりと浸るんですよ。その神様のまさにその神様の命そのものの中にどっぷりと浸る、その命の中で生きる、それがバプテスマであるということをバプテスマを教えてくれています。それがバプテスマっていう意味なんですね。
So to be immersed into the loving community of the Trinity, actually that is the baptism is all about. You know, we baptize the person in the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. So the baptism is telling us that you are not alone. You are not alone. Jesus Christ is with you.And you are united with Jesus Christ right now. But not only that, well, of course Jesus is with you, but also you are invited into the loving community of the Father and the Son and the Holy Spirit. And you are dipped completely into the loving community, loving fellowship of the Trinity. To be immersed into the life itself, life himself, you know.Of God completely. That is the baptism.
この写真は、ガクさんが、バプテスマをね、仙台で受けられた時の写真です。こっちに来たのが2010年だったので、その前の年、2009年の11月の何日？9月の23日。はい、同じバプテスマですね。
同じ誕生日だったんですね。
あ、知らなかったです。おめでとうございます。はい、その時の写真ですね。バプテスマっていうのは、古い自分にもう爽やかに死ぬ、ね、自分自身のエゴで生きてきた、ね、自分の欲望のままに生きてきた、自分の思うがままに生きてきた、そういう自分にさよならする時ですよね。そういう意味においてはバプテスマっていうのはお葬式であるわけですよね。火葬でもない土葬でもない水葬ですよ。水の中に自分自身が死ぬ、埋められるっていう時ですから。ただその後にザバッというふうに出てくるわけですよね。それは何を意味してますか？復活ですよね。復活を意味しているわけです。新しくされて、完全に新しくされて、真っ白にされて、新しく命をいただいて復活する。その意味ではバプテスマっていうのは誕生日であるわけですよね。9月の23日でした、バクさんの場合。バプテスマを教えてくれてるわけですね。あなたはイエス様と一緒なだけでもないですよ。三位一体の神様と一緒ですよってさっき言いました。でもない、だけでもないですよ。イエス様の体であるこの教会の中で新しく生まれてるんですよ。おぎゃーって言って新しく教会家族の中に生まれてるんですよ。共に成長していくことができるために、そこでしっかりと御言葉のミルクをしっかりと飲んで、すくすくと大きく成長していくことができるように、決して親を失った状態、育つ家庭がない、みなし子みたいな育つ家庭がなくて産み落とされたみたいな、どっか知らないところで一人ポツンと産み落とされて誰も育てる人がいないっていうことがないように、そのために与えられているのがキリストの体である教会なわけですよね。
So baptism is to die to our old self, our selfish self. You know, I lived with my own selfish desires, you know, my own selfish egoAnd I say goodbye to this old self. In that sense, baptism is the funeral. Neither cremation nor burial under the ground, but burial under the water, right? But you'll be raised immediately. That means what? Resurrection, right?So to receive a new life, to be renewed completely, to be resurrected, in that sense, baptism is our birthday. So baptism is saying that you are not even only with Jesus, or not even with the Trinity of God, but you are invited into the body of Christ, to live in the church family, so that you can growTogether, right? So never ever become an orphan who doesn't have a parent, or who doesn't have a home, just labor in somewhere nobody is there to take care of, to nurture, to give them milk. It's not the baptism is all about at all. Everybody needs a home to grow, to be nurtured, to have milk.To grow up together, right? That's the community, church community, right?
さらに、バプテスマというのはイエス様と一緒に生きる生活の始まりであるわけですね。ゴールではないですね。始まりであるわけです。その意味ではイエス様との結婚式とも言っていいかと思います。昨年の12月30日ですね、アメリカでガクさんとニコールさんの結婚式が挙げられました。おめでとうございます。今日そのためにも結婚式っていうのは2人で一緒に生きていこう、力を合わせて生きていこう、2人で一緒にイエス様に向かって成長していこう、 それを決めた、誓った時であるわけですよね。結婚式っていうのは、ね、2人誓いしたと思いますね。幸いの時も、辞める時も、豊かな時も、貧しい時も、健やかな時も、辞める時も、この世を去る日まで一緒にいよう、誓った、決めた。それが結婚式であるわけですよね。同じようにバプテスマ式っていうのは、イエス様と二人で生きていこう、イエス様と力を合わせて生きていこうっていう始まりですよね。幸いの時も災いの時も、豊かな時も貧しい時も、健やかな時も辞める時も、この世の去りまでずっとイエス様と一緒にいようって決めた、誓った、それがバプテスマ式であるわけですよね。
And the baptism is the beginning of the life living with Jesus Christ. And the baptism is, in a sense, wedding ceremony with Jesus Christ, right? And on December 30th of last year, Dr. Nicole had a wedding ceremony in the States. And wedding ceremony is the beginning of living together, you know, growing up together, and decided to stay together forever, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until the day of death, right? And same way, the baptism ceremony is the beginning of living together with Jesus Christ, decided to stay together forever, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health.To love and cherish until the day of death, right? そして私たちがこの完全なものとなるために、完全なものっていう定義ですけれども、聖書の中で完全なものになりなさいという言葉ありますけれども、何も完璧主義者になりなさいあるいはこう100点満点の何も問題がない人になりなさいって言ってるわけではないですよね。大丈夫でしょうかね。聖書の中での完全なものっていうのはどういう意味かって言ったら、この元々の一人一人が作られている姿を取り戻す、元々の、一人一人が作られている自分を回復するっていう意味です。完璧主義者とか完全主義者になりなさいって言ってるわけではないですね。神様が望まれている元々の作られている姿を取り戻すっていう意味です。我々が完全なものとなるためにはお互いが必要です。お互いが必要です。完全なものとなるためには健全なコミュニティ、家庭、あるいは教会の中で培われていることが必要であるということですね。エフェソの4章16節ですね。これご一緒に声に出して、読んでみたいと思います。はい。キリストにより体、教会全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、各々の部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。アメン。節々が補い合っていってしっかり組み合わされて、結び合わされて、各々の部分は分に応じて働いて愛によって作り上げられていくんだ、成長していくんだということが書かれています。ですから私たちがもともと作られているものになる、自分自身を取り戻す、神様が作られているユニークな子供たちとして自分の価値、自分のアイデンティティ、自分の価値というものをしっかりと分かっていける、そのためにはこの健全な家庭、家族、教会家族、教会コミュニティの中で生きる、愛し合っていくということが何よりも大切です。 To be whole, and I need to clarify the definition of the to be whole in the Bible. You know, you become whole, you know, the Bible says. But to be whole means it's not saying that you gotta be perfectionist. You need to be perfect to follow Christ. That's not what the Bible is saying about. It's to be whole, to recover. Who you are, God intended us to be, you know, to recover ourselves, you know, God created to be. That's what it means to be whole. So in order to be whole, to recover and become the people God intends us to be, we need one another. And to be whole requires experience among healthy community, family, and the church. Ephesians 6:16. From Him, Christ, the whole body, the church, joined and held together by every supporting ligament, grows and building itself up in love as each part does its work. So to be the people we are made to be, and to recover to be ourselves, to understand our worth and our identity as a unique children of God, it's crucial to live and love with one another within the church or God's family. この、エリアとエリシャ、ここに触れておきたいと思いますね。旧約聖書に出てくる、エリアとエリシャ、名前似てますけどね、エリアが先です。エリア、エリシャときます。ここに我々その弟子作りの模範を見ることができますね。弟子作りの模範を見ることができます。この、若い方の、エリシャですけれども、エリシャはどのように真実に生きていくのかっていうのをメンターであるエリアからエリアとの関係の中で学んでいくわけです。そしてメンターのエリアから学んだだけではなくって、預言者の仲間たち、その共同体全体の関係の中で、エリシャは預言者として、育っていく、成長していくわけですね。メンターとしてのエリア、そして預言者の仲間たちのそういう、こういう共同体の中で成長していきます。ですので、エリアが着ていたこの外套、この上着、マントですね、外套をエリシャに手渡して、お前が、次を、この、次の、時代を、担っていくんだよということで、外套を渡すところが出てくるわけですけれども、それが手渡されたときに、エリシャはどうしたのか。お前、一人前になったんだからということで、自分一人で独り立ちしていって、旅立っていく準備ができていた。ということではなくてですね、エリシャは主のしもべとして仲間たちのところに、仲間たちの真ん中に戻っていったわけです。出して出ていったわけではなくて、逆に、自分の仲間たちのところに戻っていったわけですね。ですのでエリシャはメンターとしてエリアを必要としていただけではなくって、彼自身が成長していくためのコミュニティを必要としていた、完全なものとなるために、主のしもべとして、成長していくために神様が望まれていたこの役割を果たしていくために、自分の共同体の中に戻っていったということなんです。 So Elijah and Elisha, very similar name, but Elijah comes first. And you know, we can see the model, great example of the disciple makingElisha learned to be a prophet from his mentor Elijah. And he learned how to be faithful from being in relationship with Elijah. And also the whole community or company of other prophets. So when the mantle was passed from Elijah, Elisha was ready not to go outOn his own, but to go back into the midst of God's people as a servant of the Lord. So Elisha not only needed his mentor Elijah, but he also needed the people as well. If he was to be whole, if he was to serve and to growto be the servant God intended him to be.結論ですね、ジグソーパズルあります。ここに一つ飛び出てるのがありますけれども、人はお互いから離れては成長することはできません。私たちはキリストの体である教会を離れては成熟することはできないでしょう。でも私たちは成長できるんです。一緒ならば、神様と一緒ならば、そしてお互いと一緒ならば。
この教会というのは、家族、コミュニティ、何歳になっても成長できる場所だと信じています。素のままの自分、ありのままの自分であっていい場所、泣いていい場所、笑っていい場所、人としていていい場所。この世は言ってきますが、仮面かぶって、誰かのふりをしないと受け入れられない。で、自分に正直にならずに、誰かなんかふりをして、いい人のふりして、クリスチャンぶってですね、なんかいなきゃいけないじゃないのかな。それじゃ成長はできないですね。そういうものから自由になっていい場所。この競争社会が強いるこの分裂とか分断、そういう一切のものから自由になれる場所だと信じています。イエス様がおられる、そのイエス様の臨在、その中で私たちが共に集うならばですね、その時に私たち愛するっていうことが一体、頭の中で考えるのは簡単ですけどね、愛するっていうことがいかに大変で、でもいかに麗しいものなのか、いかに大事なことなのか、あるいは人として生きるっていうことが一体どういう意味なのか、コミュニティの中で生きる、成長するっていうことがどういう意味なのか、自己犠牲っていうのがどういう意味なのか、そういうことが分かってくる、ちょっとずつですね。そして霊的成熟っていうのがどういうものなのか、そういうことを本当に、あ、自分変わったなっていうふうに思える、そういう時が来るっていうふうに信じています。So I love this jigsaw puzzle. You know, we cannot grow up apart from one another. We cannot grow mature apart from the body of Christ. How can we? The Bible says, together we can grow. Together with Jesus Christ, with one another, we can grow. And here in the church, we can experience community, the family.A place to grow up together, whatever age we are. And here in the church, I believe that we can experience a safe place to be vulnerable, to laugh and to cry, and to be just human, and free from wearing masks, trying to be just pretending to be a good Christian. The world would have us wear.And free from the divisions that our competitive world tries to force upon us. And maturity in spirit comes to us when we gather together in the presence of God and Christ, as we learn what it really means to love, what it really means to sacrifice, what it really means to be holy, to be human.I believe that we can grow together. はい、それではこの後、ファファさんのバプテスマですね、証がありますね、ファファさんの証、沼田さんが日本語で訳してくださることになってますのでよろしくお願いします。 Okay, so Papa is going to be baptized, but before that she's speaking her testimony and Macha is going to translate into Japanese. よろしくお願いします。